本日の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第1章26節から32節になります。ローマ人への手紙1章26節からお読みいたします。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。説教、不自然を自然として生きている松中牧師です。
今日は2月最初の礼拝となります。2月になると少しこう心が落ち着かなくなります。なぜかというと2月は教会総会がありますので、まあ、牧師はじめ執事の方もいろんなところでこう思いを馳せながら、ちょっと心がふわふわしているかなと、そんなふうに思っています。昨年もこの1月の中旬頃から分散礼拝となって、昨年もですね、教会総会これどうなるんだっていうことで、とりあえず1ヶ月様子を見よう、いやしかしまだ落ち着かないぞと、これは延期しかないなということで、結果的には2月総会はできずに、3月に延期となって、分散礼拝から通常礼拝に切り替わったタイミングでじゃあ総会をしましょうということで、昨年は実施しました。今年もこう厳しい状況がこう続いていますから、何らかの形でこの総会のための対応を検討しなければなりません。ぜひ執事会の働きのためにお祈りしていただけたらと思います。教会総会が本当に主から知恵与えられて、ふさわしい形で実施できるようにお祈りをお願いいたします。お一人お一人もこのコロナ禍にあって、それぞれに厳しい状況とか、また体の不調、心の不調、さまざまな心配不安があるかと思います。お一人お一人のその痛むところ、また不安なところに主が寄り添ってくださって、主が守り支えてくださるように、今日もここで集われたお一人お一人に主の祝福が豊かにあるようにと祈ります。先週私たちは神が創造されたその被造物を通して、神はご自身を表しておられる、知らせておられる、神は全ての人にご自身を知らせておられるんだけれども、人々は神を神として崇めず感謝もしなかった。その結果人は誠の神ではない何かを偶像とし拝み始めたということについて、 御言葉から聞きました。今日の26節、こういうわけでという今日から始まる箇所は、その偶像礼拝のさらに結果について語られています。神を崇めない、その結果偶像礼拝に、その偶像礼拝の結果が今日のところから語られているわけです。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。ここでは同性愛ということについて取り上げられています。まあ、最近では同性愛というよりも LGBTQ とか性的マイノリティとか、まあ、そういう言葉で言い表されたりしていますけれども、明らかなことは以前よりもその LGBTQ 同性愛という事柄が非常にオープンに情報発信されている。そして社会においてもそれを受け入れよう、受容しようという体制、雰囲気というものが非常に広がってきている現実があると思います。教会でもこの LGBTQ 同性愛についてどういう立場を取るのかということが問われます。その時にこの26節や27節を引きながら慌てて結論を出そうとする、そういう人たちもいます。しかし今日ここでパウロが伝えたいことは、同性愛を主題としてこれは是か非かという LGBTQ 議論を巻き起こすことにありません。ここでパウロが伝えたいことは、本来は創造主なる神を崇めるということを自然とする人間が、不自然にも偶像を神として崇め始めた。その結果不自然にも同性愛という生き方、状態になっている。パウロが伝えたいことは議論ではなくて、偶像礼拝の結果、何が私たちの身に起こるか、生き方として現れてくるかということを語っています。不自然な偶像礼拝の結果、人は不自然な同性愛という状態、生き方、姿となるのだと、こう自然が不自然なものにひっくり返ってしまうんだということをパウロはここで語ろうとしているわけです。今日の箇所でパウロは何度も何度も自然、自然、自然、自然と口にしています。このパウロにとってのこの自然、これ別にネイチャーというか、木々とか林とか森とか空気、空とか、そういう自然のことではなくて、本来あるべき姿という自然の意味です。パウロはこの自然ということを語るときに聖書を語るんです。神が人を最初に創造された時の自然な状態、堕落する前の状態。神は人を良いものとして、美しいものとして作られた。そして男であるアダムに女であるエバを与えた。パウロは自然を語るときに人の最初の姿、作られた最初の姿、そして神が与えられた最初の関係を見つめて、ここで自然、自然、自然と語っている。パウロはこの手紙をローマの教会に書き送りました。そのローマの地で、ここにある同性愛というものは決して特別ではないと言われます。ローマ帝国、その中身は何かというと、その前のあったギリシャ文化を継承している。ローマ文化の中身はギリシャ文化だなんていう人もいますけども、でそのギリシャにおいては何が特筆すべきかというと、やっぱりこれ哲学という学問です。私はちょっとよくわからないんだけれども、いろいろな書物、少しある書物を開いてみると、 ギリシャ哲学を理解するためには同性愛を学ばなければならないという言葉があるそうです。それぐらいギリシャ文化と同性愛というのは身近なものだった。さらには当時は同性愛というのは何かタブーのようなものではなくて、むしろ一つの愛の理想の形なんだとさえまで言われてたらしいです。ローマにあって同性愛というのは不自然なものではなく理想の関係、私たちが想像する以上にローマにあって自然な関係として受け入れられていた。ああ、だからパウロはここで同性愛を取り上げたんだってことがわかります。今日の箇所を繰り返し繰り返し読んでいくときに疑問だったのは、パウロはどうしてここでいきなり同性愛のことを取り上げているの？これがどうしても拭えない疑問でした。パウロはどうしてここでいきなり突然不自然な状態として同性愛を取り上げたのか。それはローマにおいては自然だ、理想だと言われていたこの同性愛。しかし偶像礼拝の結果、人間がひっくり返った結果、人の不自然な状態の象徴、それはこのローマにおいて一体何だろう。パウロは考え、思い巡らし、祈りつつ、そうだ、これだと思い至ったんでしょう。偶像礼拝の結果、人が不自然になってしまった結果、人はローマで自然だ自然だと言われているけれども、この同性愛、不自然な状態となってしまったんだ。この同性愛というのはやはり神が最初に創造された時の自然の状態、自然の関係ではありません。人がどんなにこれを理想ですと固めても、これが自然なんですと理論武装しても、やはり聖書から見るならばこれは不自然なものだ。しかし私たちここで注意しなければならないのは、同性愛というものを聖書はその同性同士の性の行為を、これを許容するものではないけれども、そこにある人たちを拒絶したり廃絶したり拒否したりする、そういうことではないでしょう。そんな罪人は教会に来てはならないということにはならない。そんな罪人が教会に来てはならないと言ったら、私たちの教会は誰もいなくなってしまう。聖書は確かに同性愛というものを、これは不自然なものだと語っている。けれどもそこに今ある人たちのことを私たちはきちっと受け止めることや対話することや、そういう土壌は作っておかなければならないものでしょう。パウロが伝えたいのはただひたすらにこのことなのです。同性愛というその不自然なものはどこから来ているか。それは偶像礼拝から来ている。それはさらに遡れば神を崇めず神に感謝しないところから来ている。不自然なひっくり返ってしまった生き方がこういうふうな事柄として現れるんだ。これ私たち罪っていうのをすっごく内的な内的なものに考えやすいんだけれども、でも罪っていうものは外の外へとこう出ていこうとする。ひっくり返った私たちの生き方を外で外で表せさせようとするのが私たちの罪です。パウロがここで言っているように、霊的にひっくり返ってしまうとひっくり返った不自然な状態になってしまう。それがローマにおいてはこれ同性愛だ。ただこう全ての人が同性愛という不自然な状態にあるわけではもちろんありません。ローマにおいてもタキトゥスという歴史家が、これローマの人です。ローマの歴史家です。タキトゥスという人が世界中から全てのハレンチなものがローマの都に集まってくる。ローマっていうのはそういうハレンチの巣窟だみたいなことを言うんです。ローマの中にあっても やっぱりそれは不自然なものじゃないかというそう思う人たちも中にはいるわけです。自分はこれは不自然だと思う、同性愛はそれは違うんだと思う、そう思える自分は不自然じゃない、自分は大丈夫だと、そういう人がローマにいたでしょう。けれどもパウロは続けて言います。彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲とこう続けていく、悪の表を並び立てていくわけです。悪徳表などと言いますけど、徳の目録じゃなくて悪の目録、悪徳表と言いますけれども、パウロはこう不義、悪、貪欲、うんぬんうんぬんうんぬんうんぬんうんぬんうんぬんとこうずっと最後には無慈悲とこう続けていきます。パウロはここで何をこう伝えようとしているのか、これちょっと皆さんにも聞いてみたいんですけど、こういう表みたいなものってどうやって私たちは読んでるか、どうやって読んでるだろうか。パウロの手紙見てるととっても面白いことに表っていうものが結構出てくる。御霊の実はこういうものを結ぶとか、肉の実はこういうものを結ぶとか、試練は忍耐を、忍耐は何々を、何々は何々よって、こういうなんか表めいたものがパウロはとっても多いなと思います。今日のこの悪徳表と言われるものを私たちはどう読むか。ある人はまずは他者を害する思いのジャンルがあって、自分を高くする思いというジャンルがあって、人とも言えないような思いのジャンル、こうやって分類分けをして理解しようとする人もいる。ある人はこれは一般的な悪いことということから、具体的な個別的な悪いことにこう分類されるんだとかいう人もいます。なるほど、そういうふうにも確かに分類できるかもしれないと思います。けれどもパウロはここで、まずは一般的な分類のこととしてと語って、じゃあ今度は次は個別的なこととして、そんなことを考えながらここで語ったんだろうか。結構この表ってバラバラだと思います。神様のこととか人のこととか、いろんなことがバラバラに散りばめられてる。私はここでパウロが伝えようとしていることは、私は同性愛とは関係ございませんから、私は不自然ではございませんという人に対して、それじゃあこれはどうですか、次にこれはどうですか、それもない、じゃあこれはどう、これはどう、これはどう、これをしてればやっぱりそれも不自然だよ、これも不自然なものだよと、なんというかこう不自然な状態の現実は何かっていうものをブワーッとかき集めて、あなたはこれどうだ、これはどうだ、これはどうだ、これはどうだと、そういうふうにして、何を言いたいかというと、パウロは全ての人が自然からひっくり返ってる不自然な状態ではありませんかとこう言いたいわけです。私たちがこういう表を見ながら、私はこれに当たらない、これは当たる、これは当たらない、10分の3当たって10分の3だけだから自分は大丈夫だろうとか安心するためにあるんじゃない。一つでもここに該当するならば、それに類するものが当たる、思い当たるなら、あなたは不自然な状態だよとパウロはそう言いたいわけです。この表を見ながら、そして聞きながら、今言いましたけど、私たちの中にやっぱり二つの思いっていうのがあると思います。一つは、これは当てはまってないから、よかった。クリア、クリア、みたいな、安心する思い。けれども、よし、大丈夫だな、なんて思ってると、次第に、OK、クリアとは言えない言葉も出てきますよね。陰口を言い、人を中傷し、侮り、高ぶり、大言相互し、親に逆らうとか、情け知らず、無慈悲。やっぱり身に覚えのある事柄というのが 出てくると思います。してはならないと言われるパウロが、これは不自然なものだというものがやっぱり私たちの中にある、身に覚えがある。こういう表を読みながら聞きながら、私たちは自分のうちにあるこう悪というものが指摘された思いがします。そして指摘されるっていうのは大変嫌なことです。ですから私たちはすぐに言い訳したくなります。親に逆らうことが悪いことぐらい誰だって分かってる。そしてこの表が挙げる一つ一つのことが悪いことだっていうのは誰だって分かってる。けれども悪いと知っていながら言い訳したくなる。確かに親に逆らうことは悪いことだ。けれども逆らわざるを得ない理由が親にもあるんだとか私たちはやっぱ思いたくなる。あの人が悪いから私は陰口を言わざる得ないんだと。私は本当は言いたくない。あの人が言わさせてるんだぐらいの気持ちにさえなる。あの人のせいがあるから争わざるを得ないんだと。あの人があんなこと言うからついつい高ぶってしまうんだ。原因はあの人なんだ。原因はこのことなんだ。こうやりながら私たちはここにある不自然な悪徳表の一つ一つを受容しながら、どこかで正当化しながら、不自然なことをしてはならないことを続けていく、そういう自分がいないだろうか。私たちもまた不自然な状態に身を置き続ける。まあ、親に逆らうということを一つピックアップしましたけど、きっと自分の心の中でその事柄が探られているところがあるのかなと私自身も思わされています。神の怒りということについて先週少し触れました。それは天から稲妻が降ってくるような激しいものではなくて、それは引き渡すものだ、そのままにされるということだということをお話ししました。心の欲望のままに汚れに引き渡される、恥ずべき情欲に引き渡される、無価値な思いに引き渡される。神の怒りというのはそういう欲望、情欲、無価値な渦の中に私たちをそのままにさせ、私たちはそのままに飲み込まれていく。27節に男性同士の性行為を取り上げて、その誤りに対する当然の報いをその身に受けていますとある。この報いって一体何だろう。誤ったこう性関係でエイズなどの性病のことを指してるんだろうか。まあそういうこともあるかもしれない。もしくはそういう性関係の中で人間性が破壊されていく様なんだろうか。そういう人もいます。けれどもここにある報いというのは、恥ずべき情欲に、神の怒りに引き渡されていくことを指しているのではないか。同性同士の性行為がもういつの間にか無感覚になる、自然なものとなる、違和感もなくなる、その情欲のままに、不自然な状態のままにされおくこと、それがここにある報いではないか。無価値な思いに引き渡されるということも、これはまたそのままにされていくということです。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。無価値なものに思い引き渡されていく人は、自分がそれをやめられないだけでなく、それをやってる人のことを、大丈夫大丈夫、いいんだよいいんだよ、仕方ないさ、そんなことを仕方ないよと同意してくる。 そうやって無価値なものから離れられなくなる。そこにしがみつきながら生きるようになる。ある人がこう言ってました。他の人のことを良しとする、同意することで自分の良心、良い心、自分の良心の負担を軽くするんだと言ってました。俺もやってるけどお前もやってくれてると気が楽になるわと、その不自然な状態にあり続けようとする。神の怒りというのはもうひたすら欲望と情欲と無価値な思いの中に私たちをそのままにされていく、そういうものだ。創造主なる神から離れると、人は不自然な偶像を持ち、実際に偶像を作り、それを拝み、また不自然な状態になっていく。そして不自然な状態にとどまり続けていく。悪を行っても全く無感覚になり、不自然であっても自然ですよであるかのように生きる。そうやって私たちの生き方というものが、悪によって成り立ち、不自然によって立て上げられていく。そうやって人の生き方というもの、それが壊れていくんだ。これ、罪というのは先ほども言いましたけど、ただただ私たちの内面の内側だけの罪があると心が揺れるよね、平安じゃないよねっていう問題ではなくて、それも含めて私たちの生き方が崩されていく。壊れていくものです。パウロはそういうもので見てる。霊的にひっくり返ると人の生き方がひっくり返る。不自然な同性愛になるし、不義、悪、あらゆる親に逆らい、無慈悲で不誠実で、そういうふうな不自然な生き方になってくる。パウロはそのことを語ってる。罪というものを野放しにしてはならない。罪というものがそういうものであるということを語っている。しかし私たちの時代、私たちの社会というものはますます無感覚になっていくものです。不自然な状態が自然なものであるかのようになっていく。しかしそういう中で私たちは自分が不自然な状態であること、してはならないことを行っていることを知りながら、仕方ないよねではなくて、やはりこれではまずいといつも気づかされている。それはなぜでしょうか。それは私たちが主イエスの十字架というものを知っているから、これでまずいと思えるのです。主イエスの十字架は、またその死というものは私たちに気づかせてくれる。私たちの不自然な状態、してはならないその不義や罪、それが罪なき神の御子が死ななければならないほどに重大なものであるということを私たちに知らせてくれる。言い訳がましい私たちは、陰口、いや仕方ないよとか、高ぶり、いやそらあいつも悪いよと言い訳がましくなって、それを薄めたり軽くしようとしたりするんだけど、十字架を見ると圧倒的に突きつけられる。私の軽い気持ちのあの陰口が、相手のせいにしてたあの争いが、高ぶりが、私は仕方ないと思ってたこれらの罪は、罪のない神の子が死ななければならないほどの重いものなんだ。十字架を見るとわかる。私たちはよくよく十字架を見つめたいと思います。十字架を見つめるときに、罪 罪なき神の子が死ななければならない、私の罪ってそれほどに重いものなんだ、大きいものなんだ、知らされる。また同時に私たちは十字架を見つめるときに、私のこの罪のために主イエスが身代わりとなって十字架でそれを負い死んでくださったということも見つめる。そして十字架で死なれた主イエスはよみがえられ、神の義を私たちに与えてくださるということも知っている。十字架をよく見つめたいと思います。そこに見えるのは私たちの罪の大きさです。しかしその罪を私たちの代わりに負ってくださった主イエスを見ます。そしてその十字架の死からよみがえり、私たちに神の義を与えてくださる主イエスを見つめます。主イエスの十字架と復活、私たちはこの主イエスを信じることによって罪許され義とされる。私たちが十字架を見上げるのは、ただ自分の状態がまずいということを知るだけでなく、この自分のまずさを主が許してくださり、清めてくださり、義としてくださると信じるから、この十字架を見上げます。主イエスはその十字架によって、私たちのあらゆる罪を負い、私たちを義としてくださいます。だからこそ私たちは悔い改めたいと思います。悔い改めた私たちは、主が私たちのために与えられた自然な生き方、義とされた生き方にいつもいつも立ち直らせていただきたいと思います。十字架の光がどうぞ私たちを照らしてくださいますように。不自然な自らの状態を主は歯止めをかけて、ブレーキをかけて、ストップをかけさせて、悔い改めへと導いてくださっていることを感謝したいと思います。十字架の主イエスが私たちに与えてくださる罪の許しと神の義によって、私たちの生き方を、生涯を、どうぞ神をあがめ、神に感謝し、神の栄光を表す生き方へといつもいつも立ち直らせていただきたいと、そのように祈りたいと思います。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、無価値なものを価値あるもののようにして、してはならないことを仕方のないことのようにして、不自然な状態を自然な状態のようにして生きる、鈍く暗い私たちの心に光放つ御言葉をお与えくださり感謝します。あなたのその御言葉を通して私たちの心に何があるか、光照らされ今示されています。聖霊なる神様、どうぞ絶えずいつもその十字架の光で私たちを照らしてください。そして幸いな悔い改めへと導き、罪の許しと義とされた喜びをもって神の栄光を表す生き方へといつもいつも立ち直らせてください。悔い改めることができる、渦に飲み込まれていきそうになる私たちをあなたは手を取り、そこから救い出そうとしてくださっています。その幸いな悔い改めへと私たちをいつもいつも導いてください。私たちの語る言葉がしてはならない行いではなく、 その行いが、思いが、言葉が神の栄光を表すものとなりますように。新しい週間、どうぞ十字架の光でいつも照らし、悔い改め、喜びをもって神の栄光を表す歩みへと導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。